OBS ラジオ1スタ火曜日です。
今日この時間は対馬先生こんな時どうなるのと題して、つくみのつ普通の島対馬総合法律事務所の対馬誠司さんに家庭での悩みや相談をはじめ法律に関わる問題のあれこれ伺っていきます。対馬先生おはようございます。
おはようございます。
対馬先生と私が会うのは先々週の日曜日以来ですね、は
い、うん、そうですね。いや、総名戦ですね、
はい、ラグビー総名戦の時に早稲田側の応援スタンドにいたんですよ、対馬先生。
いや、今お二人から話聞いてたんですけど、お二人とも早稲田出身なんですね。
はい、
うわー、 OB に囲まれている、ね、
先輩になります。
私の方が先輩なんです。そう見えないかもしれません、ね、そうです
よね。
大体のことは多分そうと思うんですで、ラグビーの演じの早稲田のユニフォーム、はいはい、ジャージを着て、
はい、
で実際に観戦していたっていう、う
ん、また始まる前にその校歌を歌われるじゃないですか、はい、あれ島ってかっこいいですよね、
うん、かっこよかったね、うん、つかね、うん、もうすぐで歌いますね、早稲田の人、
うん、皆さん歌えるんですか。
大体歌えると思いますね。
もう歌詞も出てないのに皆さん、ね、しっかり歌詞で歌われてたから、
母校愛っていうものでしょうね。
まあ、うん、大学入ってね、はい、ひたすら歌うのよ
そんなに歌う機会ってあるんですかなかなかないですよね。
そうなんです。それが、まあ、実際に社外人になってもある程度、うん、記憶されているっていう人が多いんですよね、はい、また総名戦を踏まえた上で、はい、秋にはラグビーワールドカップもありますから、うん、機運が少しずつ高まっていってるなってことを感じます、
うん、楽しみですね、
はい、そして今月のテーマは、
はいはい、
残業代請求についてです、
はい、
まず、相談内容、飲食店の経営者さんの相談からご紹介しましょう。
はい、私ご紹介します、
はい、お伝えしてください。
私ご紹介します、従業員4名で飲食店を経営しています。先日従業員の1人に仕事のやり方を注意したところ、翌日から出社しなくなりました。その後過去3年間の未払い残業代200万円を支払いという内容証明郵便が届きました。その従業員をここでは A さんと呼ぶことにします。この A さんというのは、遅刻はする、よく客とトラブルを起こす、目を離すと仕事をサボるというものでしたので、出社しなくなったことはこれ幸いと思っていたのですが、この問題今後どのように対応したらよいでしょうかというご相談をいただいています。
対馬先生、そもそも未払い残業代、法律上どのような位置づけなんでしょうか。
うん、まずね、この残業代とかね、残業一般に使われていると思うんですよ、
はい、
だけどね、これ法律用語じゃないんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、それね、法律に出てくるのはこの時間外労働、そうするとね、時間外労働っていうのは時間の外の労働ですよね、
はい、
そうするとある時間を超えた労働なんですよ。この、うん、ここである時間って分かりますかね。
え、勤務時間とかですか。
うん、
これ違うんですよ。これね、はい、法定労働時間なんですよ。で、法定労働時間じゃ、法律で定められた労働時間ってあって、
はい、
これね、1日8時間以上働かしちゃいけない、
うん、
それから1週間40時間以内じゃいけないっていう、この枠内でを超えたもの、これが、はい、時間外労働。しかもね、時間外労働になった時は割増で賃金を支払わなきゃいけないと法律で決まってるんですよ。
では先生、支払う義務があるということはもう払うのが当たり前ということですよね、うん、未払い残業の支払いってよく問題になってますけど、それは残業代を払わない経営者が結構な数いらっしゃるということですかね。支払う義務があるっていうのになんか変な感じしますよね、
うん、まあそうなんですよね、うん、もうここでちょっと未払い残業代って言いますけどね、
はい、
実際にはね、未払い残業代が支払われてないケースというのはね、うん、かなりあります、
うん、
これね、なぜかその理由って分かりますかね。
え、法律を知らないとかですか。
お、さすが、そうなんですよね。法律を知らない、支払う義務があることを知らない場合があるんですよ、
はい、
でね、典型的にはちょっとね、いくつか挙げようと思うんですね、
はい、
まず最初がパートタイマー、
はい、
パートタイマーの人なんかでもこれは正社員にしか適用がないと考えてる方いるけども、パートタイマーでも適用されるんですよね、はい、例えばね、1日8時間のパートタイマーの方がさらに2時間働いたと、
うん、
この場合この2時間の労働は時間外労働になって 1.25倍払わなきゃいけない、
割増されるんですね。
そうそう。それからね、意外なところがあるのが年俸、
うん、
年俸で、だから1年間ね、1年間でまあお金決めてるから、
はい、
残業代払わんでいいとかね、
ほ
ー、うん、
そういう、あ、それだ、大きな勘違い。
へ、
うん、だけどね、残業代をね、はい、その支払わない事案の大部分は法律を知った上で行われているんですよ、
うん、
そこにはね、経営者のね、次のような意識とかね、思い込みがあるんですよ、
はい、
これね、これ、ね、言いますよ、
はい、
8時間内でね、処理ないし結果が出せる仕事を与えてるんだから、その仕事が時間内で終わらないのはその労働者の責任であるとかね、
うん、
だからそもそも8時間内で仕事をして、それを前提とした約束で賃金を与えてるのから、8時間内で終わる仕事を10時間で終わらせても、それでは追加料金は出せませんよとかいうやつです、
はい、
サービス内容って聞いたことないですかね、
うん、問題化してますね。
これね、このような経営者の意識ないし思い込みにね、わからんでもないなと意識は労働者側にもあってね、
うん、
これで初めてサービス残業あるんですよ、
はい、
労働者側の方も能力不足を指摘されるのが嫌な場合があるんですよね、
うん、
これにね、その周りを見てみんなが行っているからと意識が生じてね、
はい、
なあなになって、まあ、サービス残業っていうのがまあはびこってるんですよね。
うん、
でもね、残業ってあった方がいいと思います？
そうですね、それはない方がいいですよね。仕事が、早く終われれば、早く解放されれば、自分のための時間が増えるってことですから、うん、この人生が豊かになる、趣味とのバランスとかうまいこといくのかなと思います。
そうですよね、彼女とのデートとか、
うん、
それからね、ウェイトトレーニングとかね、
うん、
いろいろやりたいですね、うん、そうですよね。そこでね、法はね、残業をできる限り少なくする方法としてね、残業を規制してるんですよ。
はい、
それでね、この間の法律が改正で、
はい、ま
あ、例外はあるんですけども、うん、残業代の上限が決められたんです、
うん、
月45時間です。
ほう、
これね、すごいんですよ、
はい、
大体ね、月に普通のサラリーマンっていうのは21日前後出勤するんですよね、
はい、
だから毎日残業したとしても1日2時間程度なんでしょ、
はい、
しかもね、労務管理を強化するよう企業にね、義務付けてますので、
はい、
先ほど述べたサービス残業は当然この2時間に含まれるんですよ、
うん、
昼休み兼業で働く場合でしょ、
はい、
この場合もカウントされるんですよ、
うん、
仕事を本格的に始める前の準備時間、さらに片付け時間、これも加えられるんですよ、
うん、
だからね、今回のね、残業規制はかなり厳しいと考えてくださいね。
へ
ー、だからね、経営者の方はね、いかにして残業を減らすか、はい、
うん、
まあ、言ってみれば先ほど述べたね、経営者の思い込みをどう変えるか、
はい、
まさにね、革命的な意識チェンジがね、求められるようになってるんですよね。
そうですね、時代に合わせた意識やっぱり変えていかないと時代遅れになってしまいますもんね、
うん、
まあ、ここでね、今回の相談者の質問にちょっと答えますね、
はい、
まずね、未払い労働、まあ、労働時間外賃金というのはね、
はい、
これ2年の証明事項なんですよ、
うん、
だから3年請求されてるけど少なくとも2年になりますよってことね、
うん、
それからね、労働時間の捉え方によってね、時間外労働かどうかはっきりしない部分があるんですよ、
うん、はい、
例えばね、店が暇な時に職場放棄してませんかってこと、
は
い、
もうダラダラダラ遊んでるとかね、スマホ見てゲームしてるとか、
はい、
しがちですね、うん、しがち
特に、まあ、ただこういうのっていうのはね、やっぱり経験豊富な弁護士じゃないとなかなか分かりにくいってあることなので、まあ委ねてくださいってことです。
うん、
ただね、ここあのリスナーが聞いちゃってね、
はい、
思ったと思うんですけども、この A さんという元従業員がね、
はい、
労働能力ないし労働意欲や態度に問題が生じていた。
そうですね、遅刻はよくする、お客さんのトラブル、目を離すと仕事をサボる、
うんうん、このような人になんで金払わなきゃいけないのって疑問に思ってる方いるんですよ、うん、
はい、
でもね、未払い時間労働賃金を請求しない人が多いからといって、
はい、
これをまるでね、勤務成績が良い人への特別ボーナスと考えてはいけないんですよ、
うん、
またね、成果が上がっていないから支払わないというのも、これもダメなんですよ、
うん、
労働っていうのはね、使用者の指揮命令下にあった労働時間なんですよ、
はい、
だからさっき言ったね、職場放棄と見られる場合を除いて支払い義務があるものと心得てくださいね。
うん、
さらにね、今後のことも問題なんですよ、
はい、
時間外労働がね、生じないという工夫が必要なんですよ、
うん、
これね、僕自身の経験で、まあ、こうやって頼まれたことがあってですね、
はい、
言ったらね、やっぱり業務のね、全般的な見直し必要ですよね。
は、
例えばね、業務の流れのフローチャートを作成するとかですね、
はい、
まあ、しかもそれちょっと継続的にやると、まあ、そういうことやっぱり必要になりますよね、
うん、
まあ、こういうのもね、やっぱり 弁護士が対応しますから、
う
ん、はい、まあ、いろいろ検討してみてください。
そうですね、やっぱ大幅な時間外労働ってもう自分のせいだとか自分の能力がないせいだと思うんじゃなくて、やっぱそこは業務の見直ししてほしいですよね、
うんうん、そして法律では残業をできる限り少なくする方法として残業規制、うん、例外はあるけども通常月45時間、うん、月45時間ってあんまりピンとこないかもしれないですけど、うん、日割りで言うと大体2時間ぐらい、
うん、
そうですね、静香さんどうですか、あれ聞いて
これだとやっぱりその2時間っていうところで言うと、はい、この今までの流れとはやっぱり変えていかなきゃいけない企業も多いんだろうなって思います、
うんうんうん、
じゃないとそれが例えば慢性化していた場合、うん、月2時間って容易に出てしまうことってあると思うんですよ ね、
休日出勤とかしたら結構なりますもんね。
結構なりますね、
うん、あっという間に過ぎそう、う
ん、そこら辺のバランスって難しいですね。今こういった相談だったりとか問題になってる方って多いんですか、うん、は
い、これが多いんですよ。
あ、そうなんですね。実際にその経営者の方が聞きに来たりとかですか。
うちはね、どっちもあるんですよ、はい、経営者の方もあるし、はい、それから労働者の側もあるので、
うん、はい、なかなか難しいですね、取り扱いというか、
そのできる限りやっぱりこう話し合いとかね、
はい、
で、まあ、お互いの、まあ、特に働いてないとかね、
はい、
そういうのでいや違いますよとかね、
うん、
そういうような形でやっぱりこうすり合わせっていうのはやっぱ重要ですよね。
そこだけじゃなくて会社全体の雰囲気を変えるところにも取り組まなきゃいけないからこそ、いつかは多分向き合わなきゃいけないんでしょうけどね。
だからそこ、まあ、企業文化とかいうところですね。
うん、
だから本当にね、革命的な意識チェンジ必要ですよね。
そっか、今ちょうど変革期ですもんね。
そうですね、働き方改革がよくニュースでも取り扱われていますけども、はい、気になった方いれば、ちょっと弁護士の方に聞いてみてほしいなと思います。
はい、
対馬先生こんな時どうなるの、この時間はつくみのつ普通の島対馬総合法律事務所の対馬誠司さんでした。対馬先生ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、こちらこそ。